ラジセレクトです。黒崎ひとみキャスターとお伝えします。
はい、今日本海側ではね、雪で皆さんね大変な思いされている方多いですけれども、一方で関東ではね空気が乾燥していまして、はい、こう肌がカサカサっていう方ね結構いらっしゃると思うんですよね。
私も一生懸命クリーム塗ってます。
そうですか。私も手が痛くてね最近ね、
パリパリ。
こういうね今乾燥の対策となりそうなもの、
はい、
群馬県で新しい入浴剤が開発されて人気を集めているということなんですけれども、実はこれこの地域ならではのユニークないきさつから生まれたということなんです。
群馬県で入浴剤と聞くと温泉ですよねっていう、ね、イメージが
ね
草津温泉とか渋川温泉、伊香保温泉ありますもんね。
はい、群馬県のその温泉の周辺地域が抱えていたある厄介な問題の解決を目指して群馬大学が研究を進める中で偶然生まれた入浴剤ということなんです。取材した前橋放送局の千木秀樹記者に聞きます。千木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千木さん、その新しい入浴剤っていうのはどういうものなんですか？
はい、今回私はその入浴剤を使ったお風呂が人気を集めている群馬県伊勢崎市の日帰り温泉施設を取材しました。
はい、
この入浴剤を入れたお風呂は薄い乳白色をしているんですけれども、利用客に話を聞いたところですね、顔だけじゃなく足の先までツルツルになるですとか、うん、他の温泉より遠いんだけれどもつい来てしまうといった声が聞かれました。利用客へのアンケートではほとんどの人が肌が滑らかになる効果を感じたということなんです。
うん、地元の温泉で人気の入浴剤なんですね。
そうですね。はい、
どういう成分が含まれているんですか？
はい、開発した群馬大学の研究室によりますと、この入浴剤の主な成分はマグネシウムとカルシウムで、実はこの含有量がですね、女性に人気のある、ある市販の化粧水とほぼ同じだというんです。ということはですね、つまりこの入浴剤を入れた温泉に入ると、化粧水の中に体ごと使っているような状態だというわけなんです。
化粧水のお風呂に使っている状態、そう言われるとこうね、効果がありそうだなというイメージが湧きますが、その入浴剤が群馬県が抱える厄介な問題の解決を目指す研究の中で生まれたということですけど、それはどういうことなんですか？
はい、ある厄介な問題というのはですね、群馬県の温泉地草津温泉から川に流れ出す強い酸性の水だったんです。温泉というのは火山活動のおかげでできているわけですが、火山に由来する硫化イオンなどが雨によって溶け出して川の水を強い酸性にしてしまうんですね。
それは何か影響をもたらすんですか？
はい、かつてここの周辺の川ではですね、強い酸性の水が流れるために魚も住めなかったり、川の水が農業に適さないなど、地域の人たちの生活に多くの負担を強いていました。そこで川の水を生活用水に使えるようにするために、群馬県では昭和39年からこの地域の川に24時間休むことなく石灰をまいて中和する取り組みが行われてきたんです。
石灰が24時間川に投入されているんですか？草津温泉維持するのも大変なんですね。
はい、そうなんです。ただこの対策にも課題がありました。というのはですね、川の水にわずかに含まれる有毒物質のヒ素などが石灰によって沈殿する、
はい、
つまり水に溶けていたものが固まってですね、川底に沈んでしまうんですね。そのために川の下流にあるダムにはこうした有害物質が溜まってしまうんです。そこで群馬県はそうした有害物質を取り除く作業に年に2億5000万円かけて行ってきました。
こちらにもお金がかかっていたんですね。
はい、
温泉と聞くと私たちはいいな、羨ましいな、近くに欲しいなっていうそんな印象を持ってしまうんですけれども、生活環境の影響を防ぐために手間もお金もかかっていたんですね。
そうなんです。そこで群馬大学大学院の板橋秀幸教授の研究グループが、石灰に代わる安全で、コストのかからない中和方法はないかと、研究を進めていました。新しい中和剤を探すためにさまざまな物質をテストしていたんですけれども、ここでサンゴライトと呼ばれる天然鉱物の粉末を試していた時に、学生がですね、手がすべすべになると板橋教授に報告してきたんです。
つまり本来は環境問題の対策のための研究の過程で、まあ、偶然肌をすべすべにする効果ある物質に出会った発見したということなんですね。
いや驚きますね。そのサンゴライト具体的にどういうものですか。
初めて聞きました。
はい、サンゴライトという物質は数千万年前のサンゴなどが堆積してできたものでして、これもたまたま板橋教授の研究室に置いてあったということなんです。
たまたまあったものなんですね。これまたラッキーな、ね、偶然が重なりましたね。千里さん、
そうですね、ただこのサンゴライトは貴重で価格が高いので、はい、大量に用意することができないものだったんですね。はい、そのために残念ながら石灰の代わりに川の水の中和剤として使うことにはなりませんでした。ただ板橋教授は学生が口にした肌がすべすべになるという効果が気になったということで、なんとかこれを有効に活かせないかと考えたんです。はい、そこで調べてみると、先ほどご紹介したように人気のある市販の化粧水と成分もほぼ同じだということが分かったわけなんです。そこで板橋教授は美容面での活用を思い立ったということです。
いや、思わぬ副産物ということですよね。はい、実際に入浴剤としてすでに商品化されているんですか。
はい、このサンゴライトを使った新しい入浴剤は現在群馬県や栃木県の一部のコンビニエンスストアやインターネットで販売されていまして、販売直後から人気で今も品薄の状態が続いているということです。
まあ、偶然が重なった結果、サンゴライトのおかげで地元発の新たな、まあ、ビジネスを生み出す結果になったんですね。
そうなんです。さらに板橋教授はこのサンゴライトを、お肌の美容だけじゃなくてですね、医療にも生かせないかと研究を重ねています。
医療、
はい、医療分野もですか。つまりサンゴライトをお肌ツルツルだけじゃなくって皮膚病の治療などにも活かせる可能性があるということなんですか。
はい、そうなんです。研究グループではですね、群馬大学病院の協力を得て、症状が比較的軽いアトピー性皮膚炎の患者13人への臨床試験を実施しました。この試験では患者が普通の風呂とサンゴライトの入浴剤を入れた風呂にそれぞれ2週間ずつ入った後の皮膚の状態を比較しました。はい、すると発疹やかぶれの状態を医師が見た所見ではですね、入浴剤を入れた風呂に2週間入った後の方が普通の風呂の場合よりもかぶれなどが半分程度に減ったということなんです。また患者本人の感覚でも入浴剤を入れた風呂に入った方が痒みなどが収まっていたということでした。
そうですか。まあ、まだ、ね、臨床試験で13人ということで少ないのでは、少ない症例でありますけれども、この試験の結果を見る限りでは効果も期待できそうですね。
そうですね。この入浴剤を入れた風呂に浸かることでアトピーの症状が緩和されたという結果はですね、日本皮膚アレルギー学会でも発表されたということなんです。
このサンゴライトですけど、どうしてそういう効果をもたらすんですか。
はい、それが板橋教授によりますと、サンゴライトのどの成分が具体的に肌にどう作用しているのかの解明については至ってないということなんです。今後それを突き止めてその成分を増やせばアトピー性皮膚炎の患者にとってより効果の高いものになる、あるかの研究をさらに進めていきたいと話していました。
はい、
次はより症状が重い患者の人にも試してもらい効果を検証したいということです。
まあ、研究では失敗の中から大発明が生まれるということもありますが、今回群馬大学が発見した副産物がより多くの人の役に立つようになるとね、これ嬉しいことですよね。はい、千里さん、取材を通してどういうふうに感じましたか。
そうですね、私実は群馬県出身でして。
そうなんですか。
はい、今回取材した厄介者対策を研究する中で生まれた、新たな人気商品の話題が群馬を明るくして、さらにはこの地域への注目度アップにつながるといいなと強く感じました。
はい、
取材後ですね、自宅でこの入浴剤を入れた風呂に入ったんですけれども、
どうでしたか。
本当にツルツルになりました。
で
妻はですね、入浴剤と成分が同じのある人気の化粧水を日常的に使ってまして
そうですか。
贅沢などと言いながら喜んでました。まだまだ乾燥する季節が続きますので、
そうですよね。
皆さんも一度試してみるのもいいかもしれません。
リスナーのたぬきねえりさん、はい、皮膚疾患の療養に活用できるならええね、うん、神南太郎二郎さんはですね、あの群馬の温泉地で育ったそうなんですね、釘が溶ける川、小学校の時授業で習いました。サンゴライトの利用、ね、偶然からの発見、まさにセレンディピティ、美容から医療へ、今後に期待ですね、うん、それからエイジさんは温泉地への旅行が行けない分、家で全国の温泉地の入浴剤使っていますね。この入浴剤も使われるかもしれませんよね。ヒロリンママさんもあの温泉大好きなんですけれども、なかなか行けないので、うん、今あの入浴剤を購入して楽しんでいるという声も届いています、はい、今日は前橋放送局のちぎら秀樹記者に聞きました。